それではヨハネ第14章を開いてください。ヨハネ第1の4章です。で、まあ、いつもね、午後に一節ずつやっていって、それで午前がねその一部を、まあ、見ていってますけれども、今日はですね、今朝は午後礼拝がないので一節から六節までを一節ずつ見ていきたいと思います。けれどもやはりね、ちょっとこう全体をまず読んでからですね、一節ずつ見ていきたいと思います。よろしいですか。一節目、愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けます。ということで、見分けるという言葉、最初には吟味するという言葉がありますけれども、今日の内容は霊を見分けるということと、あともう一つが世に打ち勝っていますということですね。これを私たちはじっくりと見ていきます。まあ、この箇所を読んで、もう私は、まあ、皆さんはあまり経験してないかもしれないことを良くも悪くも経験しました。イエス様を信じて、まあ、2年ぐらい経ってからかなですね、大学に、このいた、まあ、学生にですね誘われまして、まあ、ある教会に行きました。で、1ヶ月ぐらい、ほぼ毎日っていうのはね、春休みになってたのでほぼ毎日通ってたんですが、異端の教会であることが知って、それで、まあ、逃げるようにして出て行きました。そこでは多くの霊の現象がありました。ほとんどの人が異言を話していました。予言も数多くありました。夢を見てイエス様の実写だというその、絵も念写みたいなもんですね、掲げられていました。そして聖書の学びがありますと言って1対1での学びなんですが、その教えてくれた人はもう聖書の箇所を至る所から膨大に私に、まあ、教えてくれたんですね。このようなものを見ると、まあ、その時は私は向上したいっていうか、クリスチャンとしてもっとなんかこうやっていきたいっていう熱心になっていたので、もう最高だったんですね、最初はですね。霊の現象もあるし、御言葉も引用されるし、しかし普通に教会も通ってました。なので身近な人は、まあ、私もなんか分かってたんですけれども、非常に高慢になっていました。目つきもおかしかったということも言われました。ところがその学びをしている最中に、イエスが神であることが否定されている内容が出てきたんですね。さすがにこれはと思いました。でね、これイエスは神じゃないってはっきり言うんじゃないんですよ。でもどう聞いてもやっぱりイエスは神だということを否定してるんですよ。それでものすごい霊的な混乱と束縛の中で苦しみました。で、それが解かれた時があります。 先ほど言いましたように、いつもの教会は行ってました。水曜日に祈り会があったんです。そこでご高齢の姉妹が、女性の方が、おばあさんですね、もう本当にそのご高齢ですから、その流暢に言葉は出てこないんですよ。でもそのお祈りを聞いてですね、素朴な祈りを聞いて、もうその霊に何か詰まっていたものが取れて、泉が開かれて、御霊が流れてくださったような現れた経験をしたんです。で、霊といっても全てが神からのものではないということが、そこではっきりと見分けることができたんです。で、そこで学んだのは、私たちは普段恩恵を受けているもののありがたさが、その恩恵がない時に気づくということなんですね。で、私たちはいつも変わらない教会の姿をしていて、そして、どこかしら私は足りないなとか、祈るのもなんか拙いしとかですね、御言葉もそんなに分かってないしとか、そんなに私は熱心になれてないとか、いろいろ負い目みたいなのはあるかと思うんですが、しかしイエスが御子キリストであるという告白、そのイエスの名によって共に祈るということ、とどまっているということが、いかに私たちが悪いもの、サタンから守られていて、サタンに、悪いものに勝利をしているかということなんですね。今日はここを見たいと思うんですね。で、3章の23節、前回の学びのところで、私たちが御子イエスキリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。これ信じることが一つ目ですね。御子イエスキリストを信じるということが、で、あとは互いに愛し合いなさいということが二つ目です。すごくシンプルですけれども、で、今日学ぶところは1節から6節はこの信じることの方ですね。それ7節から愛する者たちって言って、互いに愛し合いましょうと書いてありますけれども、それが今度互いに愛し合いなさいという2つ目の命令についてのヨハネの説明になっていきます。1節をもう一度お読みします。というか1節ずつ読んでいきますね。このくらいね、愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさいと壊れます。で、なんで今こんな話をしているかというと、ヨハネがその手前で24節 3章の神、後半ですね、神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった、これ御霊って書いてますけど、霊によって分かりますって言ってるんですね。だから御霊の働きによって私たちが神にとどまっていることが分かりますって言ってるので、霊の働きはとても大事になります。これもう前ね、2章のところで、油注がれてますよ私たちにはっていうところで、いかに御言葉を知る、真理を知るにおいて御霊が必要であるかということを学びましたが、今ここでも神にとどまっていることが神の霊によって明かしされますよっていう話をしているわけですね。聖霊の働きは強調しすぎることはないわけなんです。私たちの知性、考えでは絶対にわからないんです、ですね。聖霊の働きが必要ですけれどもということです。ここで2章の1節は、すべて霊だからといって信じてはいけないよって話なんです。だからここで、悪魔が偽預言者を通して私たちを、この霊によって生きていく、神の霊によって生きていく私たちを惑わして、滅ぼそう、できれば滅ぼそうとですね、惑わして、そして神から引き離そうと、この企んでいるし、実際そうしてるんですね。なので気をつけなさいと、吟味しなさいという勧めがここに書いてあるわけなんです。偽預言者という言葉が、前回は反キリストという言葉でヨハネは説明してました。2章の18節ですね、2章の18節で、 お読みしますね。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来ると、あなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かりますとですね。そして26節に、2章ですね。私はあなた方を惑わす者たちって、これが反キリストということなんですね。まあ、具体的には当時はグノーシスっていうギリシャの哲学があって、それに影響された異端が猛威を振るっていた。これを反キリストと呼んでいます。でここでは、4章2節では偽預言者ですね。このように神の民の中からサタンは偽物が現れるようにさせているわけなんですよ。外からの攻撃もありますけれども、中からの攻撃というものに私たちは知っている必要があるわけなんです。旧約聖書の中では、有名なのがバラムなんですね。新約の中でもバラムの教えとイエス様がペルガモンの教会に対して言ってますし、そしてあとペテロもバラムの道っていう言葉を使いました。第二ペテロかな。で、何をしたかというと、バラムはイスラエルを呪うように雇われた人なんですね。ところが神はそれを守られて、イスラエルを守られて、彼はイスラエルを呪おうとしたのに祝福に変えられたんです。ではどうするかということで、バラムは彼らが神に呪われるようなことを彼ら自身がすればいいじゃないかという助言を行ったわけなんです。それ何かというと、ミディアン人の女たちをイスラエルの宿営の中に連れてったんですね。連れてったか、こう行くようにさせたわけです。そして男たちが、そそのかされて誘惑に陥り、女たちと戯れたわけです。そこで当時はですね、この神々を持ち込むっていうのはこれ習慣的にあるわけですね。だからね、今はそういう何ていうの、一緒になんか神っていうのはないわけじゃないですか。まあ日本人お守りっていうのはあるけれども、そういうよりレベルがもっと次元が高い、なんか次元が高いっていうか、神を持ち込んでいるわけですね。そしてその神を置いてですね、木とか石とか分かんないけど、そういうもので作られた、この鉄かなんか分かんない作られたものを置いて、そこで忌まわしいことを行っていくわけですよ。でこれを行ったので神罰が下ったわけなんです。でピネハスがそこでもう大胆にも公然と罪を犯してる、その者がいたんですけど、ピネハスがそこに行ってその現場をの中で刺して殺したわけですね。それで神罰が止んだという言葉がこの民数記に書いてあります。そこでその出来事をもってバラムの道、あるいは、このバラムの教えということを、このイエス様ご自身も言ってるし、ペテロもそれを引用しているわけなんですね。これはね、ペルガモンは偶像礼拝いっぱいやってるところで、アンティパスという人がサタンの座ですねがそこにあると、このイエス様おっしゃってるんですけども、彼はその屈しなかったわけです。それで殉教しました。それほど教会は純粋に保たれていたわけなんですけれども、外に対しては守られてたんです。ところがバラムの教えを固くなに守ってる、このバラムの教え分かります？偶像がんでもいいじゃんって話なんですよ。うまくやっていくためには必要だし、彼らのと反対、アンティパスって反対するって意味なんだけど、反対したらなんかこうなんかいざこざ起こっちゃうじゃんとか、私たちが生きていくためには必要だとか、まあ、いろんなのがある。でも、まあ、一番大きいのはその心で信じていればいいんだよと。私たちが形でやってることっていうのは、それは立法主義的だとかね、今の言葉で言うとね、まあ、そういうこの そういうふうにやる教えが入っていたわけですね。でそれで、妥協しているっていう問題を話していて、まあ、似たような形で偽預言者が来ているということなんです。でですね、たくさんって書いてあるんですね。たくさん、少しじゃないんです。たくさんいたんです。だからちょっと私教会史をねちゃんと調べてないのでわからないんですけれども、だからこの人たちの手紙をですね、あのこうペテロ第2もそうだし、あとヨハネの後にユダの手紙あるじゃないですか、あとはこのパウロもそうだし、みんな見てるとですね、あの私たちは今でこそ新約聖書ってまとまってるじゃないですか。まとまっていて、で、これがもう何て言うかな、教会史の中でもうこれがキリスト教の正当な教えだっていうのをまとめてくれてるから、異端だってわかるけど、当時は当然ないわけですよ。で、それでおそらくこの偽預言者だって言われている人たちの方が多かった感じがします。人気はこっちの方があった。それこそ異端だっていうふうにこのヨハネは言ってるわけだけど、その旗から見たらどっちなのっていう感じぐらい結構はびこっていたマイノリティであった可能性もあります。人たちの教えをしっかり守ってる人たちの方がですね、たくさんだから。でもイエス様がですか、イエス様がですね、そもそもが三条の説教で門から入りなさいと言われた時に、つまりこの天の御国に入る門ですね、その門っていうのは広いですか狭いですか、どっちですか、狭いって言ったんです。お読みしますよ、マタイの7章の13節で、門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです、ってこう言ってるんです。でその後でこの羊 の, あ の, あ の, あ の, あの毛皮を、着ている狼の話をして、偽預言者の話をしてるんですよです、ね、ということで、偽預言者の方がもっと多かった可能性がある。でも私たちは多いからといって正しいということではないということを知ってほしいんですよね、うん、このむしろ人気あるものって教えの風とエペソの4章にも書いてますけれども流行しているわけです。そっちの方が受け入れられやすいんです。なので吟味が必要だと。第一テソニケの5章の20章でも、予言を軽んじてはいけません、ただし全てを吟味し良いものはしっかり保ちなさいと。軽んじてはいけないんだけれども、だ霊の働き、こっちではね、霊の働きを軽んじてはいけないんだけれども、この良いものは一体何かっていうのを全て吟味しましょうとこう言ってるんですね。で表向きは同じことを言ってるんですよ。でも進化が試される、いわゆるメッキがある、剥がれるっていう言葉あるじゃないですか。で剥がれて中が偽物だとまずいんですよね、まあ、これいろんなところで書いてありますけども、今妻とはですねエゼキエル書読んでるんですが、ちょうど今日ねタイムリーで偽預言者の話がね出てくる箇所でね、ちょっとディスカッションもしたんですけれども、いやもうなんかぴったしカンカンの内容だなと。でそのエゼキエルの中でもね、上塗りっていう言葉が出てくるんですよ。でね、まさにこれは壁紙ですけどね。で昔は漆喰のね、このでそのいわゆる壁紙みたいなもんですよね。でそれねバキッと剥がれるっていう話が出てくるんですよね、このエゼキエル書に、ね、だから表向きは綺麗なんですが、じゃあ中はどうなのっていうのはこれ試す必要があるんですね。見ていく必要があるんです。で2節ご覧ください。 神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものですと。だからどうやって吟味すればいいんですかっていう疑問が今浮かんだと思うんですね、皆さんの中でね。これはだからヨハネがもう端的にこのようにしてわかるよと、神からのものかどうかっていうのは、人となって来られたイエス・キリストを告白しているかどうかっていうことですね。でも2章で多くの反キリストが現れるっていう話をした後で、23節ですね、誰でも御子を否定する者は道地を持たず、御子を告白する者は道地を持っているのですと。御子を告白している、イエス・キリストを告白しているという、これ大前提ですね。第一コリントの12章では、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言うことはできませんと、はっきりと言ってます。教会に熱心に通っていて、もう聖書もすごい読んでるし、賛美も一生懸命してるし、でも肝心のイエス様が主ですかっていう時に、いやまだイエスが主っていうのは他にもね大事なものがありますからってなったらですね、まだ違いますよね。でもいやね、ずっともう長く教会来てますからね、じゃあ洗礼受けましょうかなんてね、これまずいわけですよね。これは神からの霊じゃないですよね。とか、いや仏教徒であってもね、誠実だったら天国行けるでしょうなんてね、皆さんそういう人が、というか私がもしそういうことを言い続けたらですね、もういつも言ってます。今ほらカルトとかなんだかっていう異端とかっていろいろあるじゃないですか、この世の中でね。まあ教会の中でも騒がれてるし、で悩みも私たくさん聞くんです。で皆さんには本当にはっきり言います。そんなこと言ったらね、次の日曜日来なくていいです。奉仕頼まれててもブッチしてください。いいんですか。いいです。偽予言者ですから私が。いやそこだけ撮らないでください。いいですか、今ビデオ撮ってる。そう言ってたらって話です。神からの霊じゃないわけですね。ただ告白という言葉も、これただ口で言っているっていうことではないんですよね。イエス様かなりこう強いことをおっしゃっていて、人の前で私を認める者は私も父の前でその人を認めるけれども、人の前で私を認めない者は父の前でも知らないと言いますとこう言いました。でその背景になっているものは、イエス様を信じて主としているということにおいて迫害を受けるっていうですね、その自分が都合が悪く、自分の生活に都合が悪くなるわけですよ。その、だから言わないようになっていくっていう、その背景があって、その認めないっていうことがあるわけ。例えばペテロがまさにそうでした。あんたイエスと一緒にいたでしょって言ったら知らないって言ったでしょ。まさにだからペテロ本当は地獄行きなんですよ。でもね、皆さんもそういう失敗したとしても、ペテロ許されてますから、悔い改めて許されてますから。でもそういう背景なんですよ。だからただ口で言ってるから、イエスが主だと言ってるから、その神からかって言ったらまたそれは吟味が必要で、本当のイエスがキリストで神の子だっていうのはもうこれ命がけなんですよね。私は人生をかけてそういうことなんだということを言っているかどうかと、それは神からの霊だと。そしてね、イエス様は聖霊の働きについてヨハネの16章の14節でこう言われました。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのですと。なので御霊はイエス様が主だということを告白させ、イエスがキリストであるということを告白させて、そしてイエス様の栄光を表すわけなんです。なのでこのイエスについてのこと、 神についてのことを、これね、この、どのようにね、こう偽の霊が働くかっていうと、そのついてのことがだんだんだんだん中心になっていくっていう。すべてがイエス様についてだよねっていうことね。これ英語でね、It's all about Jesus ってこういうの。もうイエス様じゃん、全部はって。でもそれ以外のものをこの中心にして、だんだんこのね、巧妙に働いていくときにこれ気をつける必要があるんです。例えばイエス、神は愛でしょ。でもイエスを話さないで、愛が大事ですって、愛が大事です、愛が大事です。じゃあ不倫してる人愛してるよね。全ての人を受け入れるの愛してるよね。で、愛だけ話してったらどうですか。イエス様は平安を与えてくださいます。平和の神です。でも全部平和、平和、平和、平和、平和。教会でこそ泥をしている人がいたとします。献金を会計で、びっくりしないで、ね、あのね、これ今また仮の話を、例え話してるんですよ。あ、例えばいいですよ。また僕らね、ほら会計やってるからね。いやこういう時はね、誰か他の人やっちゃうとこれダメなんですよ。自分にね、これ説教のね、学びをする時に、あのこう悪いことについては自分に当てはめとか言って、仮の話ですよ。こういう配慮でね、配慮でね。で、私に当てはめ、どうぞ、実際やってるからね、俺ね、キャッケ。で、こそどろしたとするじゃないですか。で、そして、かばわないでください、私を。平和のためになんてね。いや、そっちね、ことを笑わせちゃう、平和がなくなるじゃん。どうですか。イスカリオテのユダもこそどろしてましたよ。ヨハネ見ると、ヨハネの福音書見ると。ですね。いろいろある。だから、今ちょっと分かりやすく話しましたけれども、いつの間にかそうなるんですよ。いろんなことが挙げられます。で、私は牧師さんとかの間ではこう言うんですね。神学で私たちは教会やってませんと。あなたは何々神学を信じてないんですねと。いや、何々神学ですね、じゃあダメですね。何言ってんのと。イエス様で集まってるんじゃんって。いや、でもあの人、明石さんのように信じてないですよって。関係ないっていうの。イエスが神の御子キリストだっていうので、信じて礼拝して聖餐式やってんですよ。聖餐やってん、何言ってんの。え、で、あの人違う。いや、それは聖書の解釈は違うよって。え、でもイエス様信じてんだからって。いろいろあります。その聖書の解釈とイエス様を同じにしてるわけでしょ。もうイエス様を主としてないですよ。例えばね、イエス、聖霊が、神からの霊はイエスが神の子キリストだということを告白していくわけです。で、次に、今ちょっと突破、次に人となって来られたって書いてます。でね、私ね、訳、本当にもう何度も言いますが、新化訳2017、新化訳ね、の翻訳チームの方々は、もう本当に主になって感謝しております。もうこれでね、でも翻訳っていうのは完璧じゃないんです。ね、だから批判的になっちゃうんですけど、決して、あ、なんだよ、この新化訳おかしいとかってならないでください、いいですか。人っていうふうに訳してるんですが、肉って訳してほしかったの、直訳は。肉を持ってってあります。肉体を持ってって書いてあるんです。だから有名なヨハネの一章の14節で、言葉はあそこね、肉となったって書いてあるんです。そして人々の間に住まわれたと。肉体を取られたというところがヨハネが一番強調していることで、だから一章の一節冒頭のところに、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっくりと見つめ、自分の手で触ったもの、肉体なかったら触れないじゃないということをヨハネは言っていて、それで肉体を取られた神の子を、神からの霊は 証ししてるんです。もしそうでなければ証しない。でこれが要はこのだから偽予言者って書いてますけれども、この偽物は我慢がならないんですよ。肉体を取られた神、聖なる神なんです。私たちがこの肉体において清く生きていくということなんですよ。このイエスを信じるということは、または肉体を取るほどまで神がへり下ってくださったということなんですよ。そして十字架に至るまでその肉体を離れなかったんです。これが我慢ならないんです。その世の考え方は何かと言ったら、肉体において神様が全ての罪を負って負わせてくださったイエス様にね、でこれを我慢がならないからこう分けたいわけですよ。なぜかというと、これを受け入れたらどうなります？この肉体において清く生きていく、神に似たものとして生きていくってことを否定でき、ということを受け入れなきゃいけないから、自分が罪人であるけど罪が許されて、そしてこの肉体にあって神を崇めて生きていくってことを受け入れなきゃいけなくなっちゃうから。だからヨハネは福音書の中で、ちょっと19章ね、ちょっと開いてみてください。34節と35節、十字架につけられている箇所ですが、しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃したもの、これヨハネのことですが、証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。ってなんか随分こうまどろっこしい言い方してますけれども、これヨハネがここまでまどろっこしくこう強調してる、なんかちょっとムキになってる感じしますね、これね。はっきり言うと、なんでかって言ったら、これ否定している異端がいたからなんですよ。それが反キリスト、偽予言者、つまりイエス様は肉体を取っているようで実は取ってませんでしたみたいな感じなんですよ。肉体におけるこの苦しみというものを、これを拒否したいわけなんですよ。異端というのは大体これを否定します。十字架を真っ向から否定するんです。ちなみに私が冒頭でお話しした私自身の話をしますと、十字架は失敗だったと話します。あれを神のご計画で救いの計画だということを真っ向から否定するんです。なんで今全く同じです。反キリストの霊ですよ。この偽物、神からの霊じゃないんですよ。肉体を取ったキリストは最後の最後までへり下っておられる愛の神、これを否定したいんですよ。これを受け入れちゃうと自分もへり下って生きなきゃいけないからなんですね。で3節をご覧ください。イエスを告白しない霊は神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなたがそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのですと。はい。イエスを告白しない霊は神からのものじゃないとですね。反キリストからの霊だとですね。で、反キリストと言っている理由は、これ来るっていうことを聞いていたってあるでしょ。で、これ予言の中で来ると言われている反キリストがいるわけですよ。これもうすでに2章のところで学びましたが、反キリストが来るとあなた方が聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れてますってね。この最初の反キリストというのが、ダニエル書に出てくるアラス、忌まわしいもの、また獣として出てきて、そしてパウロは第2テサロニケの2章で不法の人というふうに言っていて、そして黙示録で獣として現れるザ・反キリストですね。反キリストがあるけれども、今ここでヨハネが言っているように、反キリストの霊はすでに働いているわけです。 それを第二テサロニケの2章では不法の秘密はすでにあるって書いてあるんです。だからその霊があって、その霊が働いて、その霊によって予言している偽予言者がいるっていうこと、偽教師がいるっていうこと、それが反キリストの霊であって、多くの反キリストが現れている。じゃあ一体何なのかっつったら、このイエスを告白しないと。でね、黙示録の13章を見ると、あとダニエル書もそうなんですが、サタンがその反キリストに権威と力と位を与えていて、でそして神とその天におられる方とその天に住む者たちを冒涜している、口でこの、そしてあとは罵っている、口で大きなことを言っている、高ぶってるんですよ。でこれが反キリストの例です。でそのために肉体を取られたイエス・キリストを否定するわけなんです。神であられるのに人となられたと、神であって人であるということを否定していくんです。で否定すると何ができるかというと、これね、当時グノーシスの、ね、影響を受けたっていつも話すじゃないですか。で何ができるかというとですね、この肉体に関することっていうのはもう神の領域じゃないと、これ分けることができるんですね。ですか。で、まずは自分が一生懸命宗教的なことをやって、そしてこの自分が霊的にこう優れるようになるっていうことができる、これ禁欲主義ね。でそこで第1テモテの4章の1節を見ると、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。こう言ってる、結婚を禁じる、食物を断つ、分かります？この肉体の欲求があるじゃないですか。結婚をする、それはもちろん男女の交わりがありますよ、セックスがありますよ、そして食物はもちろん食べますよね、腹減ったって言って食べるわけです。でこれを禁じるということをやって、なんか霊的に見せていくわけですよ。分かります？こうなんか神に近づいていくっていうことをやっていくっていうの、肉体における、肉体の営みにおいて神様に従っていくっていうことを、これ拒否できるわけね。で私たちは神が祝福してくださる結婚という契約の中で、その性欲を用いていくことっていうのを神は祝福されるわけでしょ。そして食欲も神に感謝して、そして御言葉によって、神様によって、そして食事をしていくっていうところにおいて、私たちはこの清く生きることができるわけなんですよ。分けてないの。その中にあって神に従っていくってことを教えるわけです。でパシンと切っちゃうとすごく楽なわけ、人間的には、頭の中でね。で皆さんはね、こうなんかいかにもこう禁欲的にね、こうやってって、でこう見えるじゃないですか、この霊的に見えるじゃないですか。でもう一つのこのやり方は、今度はだからこの霊的っていうか、この知識だけに頼って、この霊的で、例えば平等であるとか、自由であるとかね、愛であるとかあるでしょね。でそんなこと言ってやってることはもうめちゃくちゃ、皆さんパリのオリンピックの開会式あれ見て驚いたでしょ。私驚かないんです。なぜかって言ったら、フランス革命っていうのはまさにそれなんです。フランス革命は、教会を侮辱することが自由なんです。で、自由と平等と、なんだっけあれ、なんかあるよね、自由人権平等とかっていうのはフランス革命のね、あるでしょ。やってたこと知ってます皆さん。ギロチンです。ずっとギロチン、もうぶっ殺しまくります。そしてノートルダムってほらなんか聖堂あるじゃない。あの聖堂で何やったか知ってます？理性の女神って。本当全部取り替えて、その女王、その演じてる人がいてね、女優かな、その俳優さんがいて、でそのやって、そしてもうその通り理性を拝んでん。でギリシャの神もうこの拝むんですよ。わっけわかんないでしょ。言ってることやってることはちゃめちゃじゃない。でもすでに聖書では予言されていて、肉と霊を分けていくって、これも 理性知識とこれを分けていく方が楽なんですよ。そして、第二テモテの3章の5節から7節で、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。彼らの中には家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちは様々な欲望に引き回されて罪に罪を重ね、いつも学んでいるのに一つ、いつになっても真理を知ることができない。めちゃめちゃ学んでる女性たちなんですよ。なのにこうやってたぶらかして罪に罪を重ね、だからそうやっていろんな男と遊んでるわけですよ。マジってなるから、あって実際にあるからパウロ書いてるんだよね。という肉体を取られて神のよ、神の、まあイエス様ご自身は神なんだけど、神に導かれて御霊の力によって私たちは生きていくという、この営み、クリスチャンの営みを否定するのがこの反キリストの霊なんです。そしてどんどん高慢にさせます。さっき冒頭で私も話したでしょ、高ぶってたってね。それでさっきの話に戻ります。何度も話してる、自分の証ばっかり言ってるね今回ね。いや本当なんかね、リアルなんだよ僕にとって。でどこから どうやって救出されたかのもう一つの出来事は、さっきおばあさんの話をしてくれたけど、祈りのしたけど、あと相談したんですよ教会の伝道師さんに。でこれやばいってその人も気づいて、あちなみにね、相棒がいて一緒に、僕は引きずってね、相棒クリスチャン一緒に行っちゃったのよ。でその二人で相談しに行ったの、ね、でそして今その相棒ね、どこだっけな、名古屋でね、でかい教会の牧師やってます、うん、いや2人でね、もう呼び捨てにして言い合ってますよ、ね、もう失敗通ってね。で何やったかっていうと、その伝道師さんはやばいと思って、これ今霊の戦いの祈りだなとかと思ったんだけど、ちょっとなんか用事ができて電話からなんか分かんないけど、だからもうやばいなと思って、十字架の箇所読んでくださいっていうふうに言って、だから僕福音書の読んで、最初 のイエス様十字架にかかってるところを読んでね、でマタイの福音書27章の40節42節読んだんですよ。同じように祭司長たちも立法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけって言った。他人は救ったわ、自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じようって。まさに自分がそうなってたの。イエスは十字架失敗だと教えられたでしょ。で教えられて、こんなに力のないものなんて一体何なんだよって、力が神はあるじゃんって、そしたらこんなこと解決できるじゃん、救えるじゃんって、自分も救えねえじゃんってなってたんだ。イエス様を崇めてるつもりだったのに、力あるイエス様を預かめていて、イエス様が救ってくださって、わかります？ここ十字架かかってんじゃんって、イエス様を崇めてるつもりでイエス様を罵ってる自分がいて、あの悔い改めはすごかった。ストレートに罵ってる自分がいたんですよ。これが反キリストの例です。肉体を取られてそこに釘付けにされているっていう、これが神から来た霊であり、キリストの御霊です。すでに世に来てると、これから来るんですよ、ね、その反キリスト自身が。だけどもその霊はもうすでにあって、すでに世に来ています。次に励ましです。4節いこう。打ち勝ってますよと。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからですって、子供たちってこう言ってるんですよ。今の話聞くと、どうやったら私は理論武装しなきゃいけないのかなとか、私は騙されちゃうんじゃないのかとかね、こう思っちゃうでしょ。で私は大丈夫かなと、こんなにたくさんあるっていうふうに聞いちゃってるけど、私は騙されない、どうすれば勝って、子供たちもうすでに勝ってるよ。だって神から出てるんだから、もうすでに勝ってるよ。 はい、思い出してください。私が救われ、これ気づいたのが、さっきの拙いっていうと言い方良くないけどね、ご高齢の姉妹がね、お祈りを一生懸命されて、本当にそのちょこっとしたお祈りで私は解放されたんですよ。精霊が働いてるから打ち勝ったんですよ。もう数多くの膨大な情報と知識が与えられて、でどうやったらいいかって、こうやって巧妙だから、すごく子供たち、あなた方は神から出たもので彼らに勝ちましたと。神によって生まれたものだから、神の子供だから、もう打ち勝っておられる、打ち勝っているんだよ。イエス様も言われました、弟子たちに。ま、ヨハネの16章の30節で、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。なぜ？あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だと言ってます。この世にいるものっていうのは、これが悪魔のことです。で、あなた方のうちにおられる方は、これはもちろん神ご自身、神の御霊ですね、は悪魔よりも力があるわけです。悪魔よりも優れているわけです。これを覚えていてください。何かクリスチャンが悪魔に疲れるとか悪霊に疲れるとかっていう教えがありますけど、それは偽りです。あ、悪いものはあなた方に触れることはできないってね、これ読み進めると出てきます。なぜかしたら、私たちのうちに神がおられて、そしてこの方はこの世にいるものよりも偉大なんですね。悪魔と神は拮抗してません。タイトルマッチ、こっちが神、こっちが悪魔、ね、違います。悪魔は、これ語弊があるかもしれませんけど、ちょっとね、よく聞いてください。神のしもべなんです。神がお許しにならなければ悪魔は何もすることができません。主権者は神です。悪魔は作られたもので従わざるを得ない。これはね、ヨブ記読むとね、分かりやすいです。ヨブ記にこの悪魔と神の話が書いてあって、そして悪魔はこの神様をそそのかすっていう言葉使えてるんだけど、そのヨブはあなたからたくさんもらっているから、こうやって神様を恐れているんですよって言って、じゃあヨブには触れるなと。だけど他の財産は触れていいよと。神からの許可を得なかったら触れることはできなかった。今度は彼の体ですね。だけども命は守るっていうね。でこうやって神からの許可がなければ彼は動くことさえ、だから神に反抗して対抗して敵対してるんだけども、神のうちにいるんですよ。だこれを見ると、このヨハネの黙示録も悪魔とか悪霊が神からの権威がなければ動けてないのをよく見ると見ることができます。ということで、圧倒的に神が力があるお方なんです。悪魔は世の神と呼ばれています。悪魔は世全体を支配しています。悪霊もそうです。だから私たちは見くびっては絶対にいけません。しかし私たちは世に対して打ち勝っています。打ち勝っています。そして5節、彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。この彼らっていうのは偽予言者たちのことです。世の話をしているしかに過ぎないんですね。なんかいろんなことを言ってるんだけれども、高尚なことを言ってるんだけども、結局世の中の話をしているから、世には受けるし、もっともなんですよ。キリストを信じる霊というのは、普通世の考えからすると、めちゃくちゃなんだよね。よく考えてください。神が人となって肉体取られたって、どう考えてもつまずかせますよね。この頭で考えたら、 でしょ。だからもっとこううまく分ければいいんですよ、上手に。そうやってやってるのが偽預言者で、そして私たちは世に属していませんですね。それイエス様言われました。ヨハネの15章の18節で、世があなた方を憎むならあなた方より先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのですと。世から愛される、このなんかクリスチャンだということで嫌なこと言われてね、なんで私クリスチャンとしてちゃんとできてないのかしらとか言ってたら、いや逆だよっていう、いや自分が変でね、変な性格でなんか嫌われるのはまあこれ仕方ないけど、だから変なことやってね嫌われるのは仕方ないけど、クリスチャンだということで変なこと言われた時に、いやなんで私ちゃんとクリスチャンとしてちゃんとできてないのか、いや違うでしょ、逆でしょ、もし世のものだったら世は自分のものを愛するって言ってる。世から選び出されて神のものになってるから、世はあなた方を憎むんだよと。でこれが終わりの日に増えます。それはもう第二手もての4章の2節ではっきりと言っていて、2節から4節で、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからですと。というふうに、多く耳に心地よい話の方に人々がそれていくという時代になって、作り話にそれていくという時代になるよってこう言ってるんです。最後6節、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けますと。もう一度ヨハネは強調しています。私たちは神から出ていると。で特に私たちの言うことを神を知っている者はちゃんと聞きますし、出てないものは聞かないよと。これ何の、ここで言ってる私たちは、この一章の一節にある一節二節三節なんですけど、この私たちっていうのはね、この私たちです。何を言ってるかって言ったら、イエス様が神の子キリストであって肉体を持って来られたということを、この証人ですね、証言できる人たち、つまり使徒たちです。使徒たちの言うことを神を知っている者は聞いて、そうでない者は聞かないよって言ってるわけです。でじゃあ今私たちどうするのって、それは人たちが教えてる聖書があるわけですね。聖書がを聞いている人はもうそれで神を知っているし、そうでない人は神を知らないと、このように言っています。それで真理の霊と偽りの霊を見分けることができます。でもね、こういうふうに質問する人いるんですよ。っていうか皆さんも多分多くの人は質問したと思います。でもなんか聖書の言ってることをどうやったら見分けることできるんですかって、なんかいろんな教え言って、なんかいろんな、ね、こうあるじゃないですかって、ね、どれを信頼すればいいんですか、誰に信頼すればいい、誰をって。いやでね、これね、チャックもね、チャックはねすごくいいこと言ってくれたので引用しますね。あなたが私の言うことを信用してほしいとは願いません。イエスを信用してください。私の書いた本を読んで真理を見つけるのではなく、聖書を読んで真理を見つけてください。聖書だけを読んであなたが信じることに私は何の疑いも抱きません。御霊が御言葉を読むあなたを真理に導かれます。わかりました。聖書だけを読んで、それで至りつく真理というか、この理解に私は一切疑いを持ちません。御霊が導いてくださるから。ここまで聖書に、聖書が聖霊の働きによって書かれていると、聖霊の導きによって書かれていて、理解も聖霊によって与えられると信用しているわけですよ。 でこれがここで、まあ、あの時代はね、もちろん聖書っていうのは当然ないわけだから、これ自体がね、この人たちの教えですね。私たちから聞いてることを聞いて、そして私たち、そうです、それによって真理の霊と偽りの霊を見分けるというふうに書いてあります。なのでもう一度言いますね。迷った時、自分が聖書を読んで聖霊によって教えられるというところに自信を持ってください。私は聖霊を抱いているから、聖霊がおられるから、私のうちに。そして聖書を読んで、で大体というか必ずですね、必ず変なことを言っている時って、聖書にどこにあるのと、どこにあるのと、というと誰々さんが言ったっていうふうになります。誰々さんが言ったということになります。だからどっちを信じる、チャックを信じるか、誰々をこっちを信じるか、ね、心配しないでください。聖書を読んで、あ、これですよねってなったら、それに対して全く疑いを抱かないということですね。私たちは世に生きています。で、私たちの方が少数派なんだということが、聖書でイエス様ご自身が教えてくださいました。狭い門から入りなさいと言われました。で、教会の中でさえもが、教会の世界でさえもが、というかね、そうですね、そうですね、やっぱりね、その教会の教えだと言われているものの中でも、実は世の教えだというものがじわじわと入ってくるわけです。けれども御子イエス・キリストが肉を持って来られたと告白し、聖書だけ、それで他のものを聞いているんじゃなくて、聖書だけ、それを聞いているかどうかということですね。そうすればあなた方は守られてますよと、勝利してますよということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、真理の霊と偽りの霊の見分けを教えてくださってありがとうございます。御子イエス・キリストを信じる信仰が世に打ち勝っていることを知ることができました。天のお父様、どうぞ、ここにいる一人一人に、豊かな、なんて言うんでしょうかね、もうすでに油が注がれてますから、感謝いたします。そして見分けを行っていく、これを本当にこれからやっていくことができるように、どうか助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。